地貴教と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト、坂口貴教と牧野直哉のオールビジネス日本、本日のゲストは実は今読むの緊張しております。
はい、
はい、俺ちゃんと読めるかな頑張ります、シンガーソングライターであり多くの著名人のボイスエクスプレッションプロデューサーも務める森真奈穂さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
森さん、早速ですけど質問があります。
はい、
今からちょっとプロフィール読むんですが、はい、その前にボイスエクスプレッションプロデューサーってちょっとリスナーの方わかんないかもしれない、どういうお仕事なんでしょうか。
はい、はい、待ってました。
やった、
はい、ですね、はい、ボイスっていう言葉を日本人だと声だけだと思ってしまうんですけれども、うんうんうん、ボイスっていう言葉には本来声、言葉、それから意見、自分の主張という意味があるんですね。で、私はそれを全部含めた意味で使っています。それで、声だけではなく言葉、それから自分の意見や気持ちっていうのをエクスプレッションっていうのが表現することを覚える、表現できるようになる、
なるほど、
それを伝えるようにできるという、そういう仕事です。
森さん、はい、私1週間前に森さんの本読んだんですよ、
はい、
そうしたら声は楽器であるって書かれていて、
はい、
で意見、そして歌、すべて自分から発するものを相手にうまくこう伝えるっていう、はいはい、なるほど、はい、そのプロっていうことですから、うん、今から森さん、ちなみに読もうとしてる履歴、
はい、
全部音楽に関わることすべてということですね。
そうなんです、だから全部横につながってるので、ね、うん、ということですね。
シンガーソングライター、
はい、
サウンドプロデューサー、はい、コーラス、合唱アレンジャー、作詞家、
はい、
ナレーター、
はい、
でさっき申し上げたボイスエクスプレッションプロデューサーと、ボーカルディレクター、
はい、
多方面で活躍なさってるということなんですが、
はい、
これまず最初にキャリアのきっかけはどこら辺からだったんでしょうか。
最初はもう、はい、歌いです。もうシンガーとして音楽をやりたい、歌を歌いたいというところでデビューしたの
が、はい、いい表現です、ね、
はい、
森さん、ちょっと質問があります、
はい、
私、はい、某、はい、朝のテレビ番組に10年間出てたんです、
はいはいはいはい、
その時に、はい、大体その曜日って、はい、アーティストの方が来るんですよね、
はい、
そうするとアーティストって2種類に分かれてまして、
はいはい、
朝6時から超練習してる人たちと、
はいはい、
ぶっつけ本番の人たちがいるんです、生き残ってるのって練習してる人たちなんですよね。
まあ、その朝の練習をしないと生き残れないのかっていうことになっちゃうと、そこは疑問なんですけど、でもやっぱり体ってホルモンとすごく関係してて、老化とか年齢にすごく関係するんです、うん、から2キロ太ったか痩せたかでも関係してくることなので、声っていうのが、それなので、まあ、本を読んでいただいたっていうことで、体を使う声を出すっていうのはってことなので、うん、結局体が変わると声も変わってしまうので、
なるほど、
やっぱりそれを維持するためにはそういうなんていうんですかね、発声トレーニングとか呼吸のトレーニングとかずっと必要ですね。
やっぱりこう自分の体も含めて気を、うん、なんか最高のコンディションにこう保ってる人じゃないとやっぱり一戦で戦えないですよね、
うん、まあ、そうですね。だんだんあとはまあちょっと声が変わってきてしまったり、うん、音域が狭まってきてしまったりしてしまいますね、
うん、いや、そう言われてみたら、
はい、
この前桑田佳祐さんの69歳の時と22歳の時の歌声を比べるっていう YouTube があって、
は
い、やっぱり相当練習なさったあのレベルだから、はいはい、何にもしなかったらもうそりゃ音域とか全然変わってきますよね。
そうですね、まあ、もちろん人にもよるんですけれども、うんうん、やっぱり若い時には喉のその声帯の筋肉も若いので無理でも頑張れちゃったんですけ ど、やっぱり年齢が増してくるとそういう無理が効かなくなってくるので、あと女性の場合は変な話、女性ホルモンが減ってくるのでだんだん声が低くなってきてしまうんですよ、ほっとくと。
そういうことか、なるほど。
だからそれをトレーニングして維持する、
はい、なるほど、維持する。いやだからこれやっぱり当たり前ですけど、うん、やっぱり維持っていうのは一番重要ですよね、うんうんうん、だってこう最大のピークを完全に一緒にすることは無理だけれども、うんうんうん、できるだけこう最高のパフォーマンスをこうするためにはやっぱり日々の練習とか必要ですよね。
そうですね、だから体の変わっていくのと同時にその発声の仕方も変えていかなきゃいけないっていうのがありますね。
そうですね、で皆さんちょっと話戻しますと、
はい、
実は楽屋でお話ししていると、はい、森さんがその後にねデビューなさった後に、
はい、
音楽業界が一番輝いていて、
はい、
一番良かった頃にこうキャリアをこうずっと重ねられたということですけども、はい、その後リスナーの方に紹介するとすると、森さんが関わってきたアーティストってどんな方がいらっしゃいますか。
そうですね、まあ、私も歴史が長いもので、そうですね、山下達郎さん、矢上純子さん、寺尾明さん、
寺尾さん来ましたよもう今全部レジェンドですよ、全部レジェンド、
あと、中村雅俊さんもそうでしたし、 あのやっぱりその当時俳優さんもたくさんお歌を歌うってことをされたので、はい、まあそれで大ヒットを出すってことが多々あった時代なんで、
うんうん、そうですね、はい、そういう時代でした、
はい、ちなみにちょっと下世話な話ですが、はい、そのアーティスト側からすると森さんを選ぶっていうのは どういうようなきっかけだったり凄さがあって森さんのご自身で凄さっていうのもあれでしょうけど
ちょっと首かしげちゃいましたけど、いや、あのオーディションある場合もありますし、あのこう面接のようなものがある場合もありますし、なんでしょうね、わからないですね、まあでも呼ばれて、はい、まあ、そうやってミュージシャンをそうやってブッキングするあの、はい、ビジネスの方が、はい、担当の方がいらっしゃるんですけども、あのそういう方からこう連絡があってっていうようなことです、
はい、あの、
う
ん、じゃあこれすごい素人の質問なんですが、はい、この譜面の音程通りに歌うこと以外に、はい、どういうことを求められるわけですか、
は
い、
うん、そうですね、やっぱリズム感、うん、タイミングですよね、
あ、
はい、それと、まあ、あのコーラスの場合は、まあ、これコーラスと真ん中中で歌うメインの仕事をする場合とちょっと違うんですけど、うん、コーラスの場合はやっぱりその主戦を歌うメインの方に合わせられるっていうところもまあ大事な要素はあるんですね、はい、ただ合わせるだけじゃダメで、はい、やっぱり相乗効果を持たせなきゃいけないの でボイス系コーラス3人とメインがいるんだから、はいはい、その3人が入ったことによってあの歌も盛りあの底上げできるようなそんなつもりで歌わないとやっぱり、
いや、まあ、それすごい面白いんでちょっともっと深く教えてくださいそれはつまりそれは どういうことをやることによって盛り上げるってことになる、
あ、やっぱり特にコーラスってこう割と多いんですけど、出ちゃいけない目立っちゃいけないって思いがちになってしまうんですけれども、はい、やっぱりすごくメインの方が上手だったら別にコーラスのことがちゃんと精一杯あの思い切りだったって負けないんですよ絶対。
なるほど。
だから遠慮して邪魔しないように歌わなきゃみたいな歌い方をするとやっぱりちょっと引き引き目になってしまうので、うん、コーラスが3人もいる意味がないみたいな感じになっちゃうんで、コーラスはコーラスとしてやっぱり個性を出してちゃんと、もちろん音程とか合ってなきゃダメですけども、
もちろん、
はい、あの音程タイミングは合ってなきゃいけないんですけど、やっぱりコーラスも歌を歌うって意識を持って歌わないといいものができないんじゃないかなって私は若い頃から思ってました。
さすが、それはあれですよね、うん、こうアーティストの方との対話とかを重ねながらご自身の位置とかをこう決めていくってことですか、
うん、そうですね、まあ、対話って直接語るわけではないですけど、うん、ああこうやって歌ってるのね、こういう世界を作りたいのねっていうのは一生懸命こうアンテナで把握しつつ、うん、自分もそれを想像して歌うようにというか、特に地ハモって言うんですけど、はい、歌詞のサビとかで3度ハモに上下でハモったり、メインの旋律に、はいはい、あのそんな時はやっぱり弾くばっかり合わせるばっかりではなくて自分も歌う気持ちを持って歌うみたいな、私は大事なんじゃないかなって思ってます。
いやーすごい、一応森さんそこまで考えていらっしゃるんであればですよ最近の歌手がもう音程ピッチ合わせあの機械で合わせまくってる、はい、あの状況どう思われますあのひどい状況最初の元音ものすごくひどくてもう機械で全部合わせてるみたいな、
あれやると全部同じ音色になっちゃうんですよ声が。
来ました、うん、来ました、うん、来ました。そうか、
それと平たくなっちゃうんですよ、いわゆる表現がニュアンスとかも平たくなってしまうので、あの一見音程合ってるリズムも直せちゃうのでリズムもずれてないけれども、でもパッと聞くとみんな同じ声で分かんなくなっちゃうみたいなところありますよね。
そのくせに曲の展開だけは90年代以降異常に複雑になってますよ、
ね、もうテンポ早いですからね。
そうわそうか、
テンポ早いしイントロ短いっていう、
そうそう、最初の30秒聞いてもらわないといけないからあのサブスクで。なるほど、森さんちょっと話戻しますね。あの森さんこれちょっとね、ちょっとぜひ聞いてみたかったんですけど、はい、その森さんが当時、はい、80年代90年代なさっていたシティポップなどが、はいはい、まさか、はい、今になって海外から再評価されると思ってました。
はい、はい、やっぱり時代は回っていくので、はい、あの今の例えばテンポ230の世界は、うん、やっぱり飽きるだろうなっていうのはすごく思ってます
。なるほど。
それから、うん、まあ私あの今日 CD を渡ししてるんですけど、うんうん、すごく CD 版を出すってことにすごくこだわってるんですね、はいはい、で今みたいに配信でしか聞かなくなっちゃった、うん、いわゆる物を目の前に置かず物を手に取らないで音楽を聞かなくなっちゃったって今時代になってるんですけど、うんうん、でもまたコレクションして目で見て、あこの CD 持ってるとかこのレコード持ってるっていう時代が絶対来るはずとちょっと思ってるんです、うん、
いやまさにね、うん、実は1曲かけようと思ってたんですけども、うん、まさにこれは付箋でいいんですか、
はい、
あの森さんがね頂戴したグラデーションっていう CD 版に付箋のおまけがついていて、まあ、これはきっとですねあのリスナーの一人一人の心にこう付箋のようなこう思い出をこう
すごい
っていうことなのかなと勝手に思っていたんですが、 違いますか。
いやそこまで
ないんですか。実はあのあまりにも話が盛り上がりすぎて、うん、曲をかけないといけない時間になってしまったんですが、はい、じゃあ森さん何にしましょうか。
あ、はい、それでは今あの手に取っていただいてます、はい、一番新しい、アルバム、うん、グラデーションから、アルバムタイトルグラデーションを聞いてください、
はい、ポッドキャストをお聞きの皆さん、著作権の使用許可を得ていませんので流すことができません。申し訳ございません。お送りしている曲は森真奈穂さんでグラデーションです。今から森さんのその他のちょっと活躍をご紹介するんですが、はい、その前にまずこのアルバムはあのさっきのお話だと版で買ってくれってことです。
そうです ね、ぜひ歌詞カードとライナーノーツを見ながら聞いていただければ
と、は
い、
あと森さんのこと気になったら、はい、SNS とか YouTube でいいですかね、はいはいはい、ぜひフォローしてください、
はい、お願いします。
あとですね、森さんがちょっと面白いあのお仕事をなさるということでちょっとご紹介したいんですが、はいはい、NHK の BS4関係ドラマ、はい、あこれ横溝静止シリーズなんですね、はいはい、悪魔の手まり歌、はい、ということでちょっとごめんなさい、この内容ちょっと教えてください、
は
い、
90分ドラマ前編後編で2回にわたって放送されるんですけれども、はい、まず第1回目が3月14日、2回目後編が21日の土曜日ですね、あの、はい、夜の9時から、放送されます。そのドラマの前編の方なんですけれども、劇中歌の曲を作詞作曲を私がさせていただいています。
はい、森さんこれ どういうあれですか、オファーがあったんですか。
あのその前にまた話が長くなったんですけど、あの2年ほど前にやっぱり BS で悪友さんのドラマで、あ、はい、あのアイドル誕生というドラマがあったんですけども、はい、あれがもう それこそ80年代のスター誕生という番組 の、はいはいはい、あので森昌子さん、ピンクレディーさん、はい、それこそあの岩崎宏美さんとかあの時代 の番組が
札が上がるやつです。
そうですそうです、はいはいはい、あの番組などをこう辿ったあの悪友さんのドラマがあったんですけど、その時の音楽制作とか指導全部私がやらせていただいて、ピンクレディの曲とか森まさこさんの曲とかも全部、まあ、その時 の、まあ、ご縁というかあのだったかなと思うんですけど、
はい、主演がすごいですね、吉岡秀隆さんと宮沢りえ。
そうですね、はい、
すげえ。じゃあ森さん、もしかしたらあのもっとですね先に進めばこの俳優の方々のこうボイス指導とかもできるわけでしょ。
もともと私、うん、音楽で歌を教えてるよりも、俳優さんたちに呼吸とか発声とか滑舌とか、あのいわゆるセリフ表現とかっていう指導してる方が割とそっちの方が多いんじゃないかって思うぐらいやってるんですよね。
あの森さん、ちょっと質問があります、はい、あの今ってもう AI が何でもやってくれるので、はいはいはい、もう生身の人間が伝える価値がちょっとより高くなってる気がするんですね、
はいはいはい、
でその時にこう普通の一般のリスナーの方が発音とか発声の滑舌で良くなろうとしたら、はいはいはいはい、まず何から始めたらいいですか。
そうですね、うん、あの音って言葉って、はい、口の開け方、舌の使い方、唇さばきなんですね、
はいはい、
なのであのそういうところの、ま、運動神経じゃないですけど、そこがまず動くようにならないと滑舌って良くならないんで、
一言で言うと、はい、森さんの本買った方がいいですねこれね、これ
今あの配信になってるんじゃないですかね、多分もう多分
Kindle Unlimited
ですね。そうですね、 はいはい、ありがとうございます。
いやいやいや、そうなんですね。
そうですね。
だから あとね、はい、あの岡田将生さんとかにも、はいはいはい、やっぱりこう指導なさってるってことですけど、はいはい、やっぱあれですか、こうドラマとか舞台で一番声が通るような発声の仕方っていうのがある
んです。ありますね、もちろんもちろん。あのだから、うん、吐く息が声の、うん、あのガソリンなんで、吐く息をどういうふうに吐くかってことによって声の大小っていうか太さとかも変えなきゃいけないんですよ。喉を詰めるとかじゃなくて、はい、喉の使い方よりも吐く息のコントロールなんですね。なので、岡田さんたちなんかにはもう本当に、はい、そこ寝てっていう、そういうあの呼吸法から指導してました。
あ、ということはほら最近、はい、僕あの映画マニアなんですけど、はい、岡田さんをほとんど見ない月はないぐらい出まくってますけど、はいはいはいはい、あれくらいの異常な活動量どうやってるんだろうなって思ってたんです、
はいはいはい、
やっぱこう発声発音から、
は一応一通りはあの岡田さんの場合やりましたね、はい、あのもう 14、15 の時から。
ああそうですか。
ってことは確かあの人今30後半ぐらいだから20年ぐらい、
はい、だからあのいやもう途中からは、ね、うん、もちろんあのデビューされてあれになってからはですけど、うん、でもただ新しいこう仕事で自分の未知なこととか、例えばドラマの中で歌わなきゃならないなんていうシーンの時には、はい、先生って言って呼ばれてレッスンをしたりします。
あのこれちょっと台本にないんですけど、はい、今までお仕事なさった中で、はい、俳優と歌手一人ずつ、はいはい、どの人の声が一番いいですか。
うーん、 どうでしょう、
はいはい、
どうでしょうね。
俺その人は真似しますわ。本当に
いいっていうか ね、あの森永さん好きな
好きだ。
ああ、そうですね。
こんなプロが認めてるわけだから、うん、
いや難しいですねこれ、うんうん、どうでしょうね、うんうん、あの私はあのナレーターさんを育てるというよりも、まあ、その方の個性を育てるっていう角度でやってるので、どの声もだったらこの声でやるにはどういうふうに出したら一番個性が出るかっていうような教え方をするので、まあ、ちょっとこう好みは置いておくと、うんうん、もうそれその方なりの良さっていうのを一番出そうとしてやってますね。でその方を改善する、
改善する、
でその方が声が枯れないようにするとかって、そういうところに視点を置いてますね。
わかりました。また最後に、はい、あの森真奈穂さんのプロデュースということで YouTube の新番組があるということなんですが、
はい、
これちょっと最後にご紹介いただいてよろしいでしょうか。
はい、はい、まだちょっと先なんですけれども、うん、4月から、もう世田谷の近くの二子玉川に、ジェミニーシアターというライブハウスがあるんですね、
はい、
のそちらのライブハウスが、作られる YouTube 番組 North on Music という、うん、そこの、司会進行を私がやらせていただくことになっています。で、いろんなゲストの方を、ミュージシャンの方とか、うん、音楽業界の方を今後も、ね、お呼びしてトークと、それからミュージシャンの方だったらそこで2曲ほどこう演奏していただく。
うわ、森さんの前で歌うってことは逃げられませんね、
うん、
これはね外すわけにもいかないしね。
で、はい、まあ、コラボできる曲は一緒にやらせていただいたりとか、そんなことをしていこうかなと思っています。
さすが、
はい、
あのですね、ちょっと言いづらいんですが、はい、実は収録時間が過ぎてしまいまして、はい、残念ながらお時間が来てしまいましたが、はい、まだまだお伺いしたいことがありますので、はい、来週もご出演いただけるでしょうか、
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます、ということで今週のゲストはシンガーソングライターおよび声音にまつわる全てのお仕事をなさっている森真奈穂さんでした。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
坂口孝則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。